さんレディオ。
はい、第28回トラさんラジオ始まります。明けましておめでとうございますという感じですね。イカルガの新春スペシャルバージョンありましたけれども、それを除いて今回が2006年のですね、まあ一発目ということになりますね。全部合わせると第28回目ということでですね、すごいですね。2006年ですね、私の食べ始めといいますか、ラーメンの一発目はですね、なんとお土産ラーメンから始まっております。苫小牧にあります味の大王というところのですね、カレーラーメン、これお土産ラーメンでですね、いただきまして、これ美味しいんですよ本当に。実は私ですね、この年末年始30日から2日まで、4日間家から一歩も出ずにですね、ひたすら家の中で、食べたり飲んだりしておりました。なんかそういうダラダラとしたですね、年末年始過ごしたいなと思ってですね、買いだめして、過ごしたわけなんですけどね。だからお土産ラーメン結構食べましたけども、まあそんなわけで、今年一発目のラーメンはお土産ラーメンになってしまったというですね、状況です。お店のラーメンの1軒目っていうのはですね、3日にですね、実は高田馬場で麻雀大会がありまして、これもまた結構新春恒例なんですけどね、で抜け番になってですね、食べに行ったのが六房ですね。渡辺ジャンコンサルティング、コンサルティングの方じゃないな、自分の経営してる店ですね、六房の方に食べに行きましてね、2軒目がそのジャンソー、麻雀大会をやってたジャンソーの近くのですね、四天王っていうところで食べましてね、なんとなく2006年はこんなスタートを切っておりますけれども、今年のラーメンライフ一体どんなことになるのやらっていう感じのスタートですけど、なんか褒めてんだかけなしたらちょっとよくわかんないですけどね、まあそんなラーメンのスタートを切っております。まあ今年もですね、頑張ってですね、トラさんラジオをやっていこうかなという感じですので、皆さんお付き合いいただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい、今回のゲストはですね、バブさんとヤモリさんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
クロストーク、勝手に私が名前を付けたんですけどね、もう第3回目になりました。若手2人にですね、ラーメン界を変えていただこうかなというふうに考えておりまして、まず2人の出会いっていうのは、これ一体どういうところから始まってるんですかね。
これ実はですね、今から3年前、4年前ぐらいでしょうかね、戸田さんのオフ会議室。
オフ会議室ね、今さっぱり誰も書き込んでくれませんけどね。
そうですねそれに20代という、はい、まあ、20代を限定にして、オフ会の告知が出されたんですけど、
もともともあれですよね、前回のチャンプの小林さんが久しぶりの20代のチャンプだったっていうんで、20代を集めて、
そうですね、
交流をしようということで始まったんですけど、
そうですね、
それでオフ会で初めて、バブさんと出会いまして、こういうラーメンの楽しみ方があるんだなと、そういったことを。
最初なんか印象っていうのはどうなんですか。あ、結構食ってるやついるなみたいな。
そうですね、とっつきづらかったですね。
とっつきづらい。
いや、そっちもそっちも。
こんな。ただそれがですね、もうだんだんもう日をごとに、もう今に至ってはもう非常にですね、だいぶ馴染んできましたね。
あ、そうです。
そのオフ会でこう何かこう出会うわけじゃないですか。その後のその親睦の深め方っていうのは。
もう基本的にはもう、情報交換したりだとか、
そうですね、もともとオフ会やるときに連絡を、オフ会の日程とかの連絡するために、まあ、一括で送信するためにですね、メールを、まあ、メーリングリストって
メーリングリスト
をやるわけですね。それはもともとオフ会をやるまでの、コミュニティっていうか、それをそのまま流用して、その後オフで仲良くなった人たちと、
そうですね、
そういうところで寅さんの書き込みが減ったっていうのはそういう理由があるわけですね。
まあ今裏
で流れてたっていうですね。なるほど。
その今管理人をバブさんにやっていただいてるんですけど、
ね、最近どうなんですか、やっぱ活発なんですか。
いや停滞してますね。
停滞してますか。いいんですかそんなは。
メンバー今どれぐらいいるんだろう、20人30人ぐらいいるんだろうけど、
まあ、30人もいるわけですね。
大体
結構多いですね。じゃあね、
偏ってますね。
偏ってますか。
発言する人が、
発言する人が、
どうしてもしょうがないことですね。食べる量とかも変わってきちゃうん
です。そうですね。
あとはね、表にすごい出る人と出ない人ってやっぱり、ね、性格ありますからね。
やっぱり我々としては今そういう状況を良しとはしてないわけですよ、う
ん、なるほど。なので入れ替え、
そうですね、ぜひこのラジオを通じて、俺も入れろというような若い人がいたら非常に、
うん、募りたいと。
そうですね、
嬉しいね、
うん。まあ、とりあえず私宛にメールをいただければそれをじゃあ転送しますから。
そうですね、
呼びかけっていうか集めていただいて、新しい
どんどん入ってもらって。
そうですね、う
ん、で新しいどんどんもっと活発にラーメンってものを探っていくという、
でもね、多分ね、視聴者的には私なんか年間に100杯か200杯しか食べてないんだけど、そんな
大丈夫なのか。いや、100杯食べてたらむしろもう全然大丈夫ですよ。
そういうね、なんか
もっと少なくても大丈夫
ですよ、私なんかっていう人がね、かなり多いみたいで、
あとは今も非常にブログをですね、やってる方多いんで、
いますね。
ただブログっていうのはもうオープンの場なんで、
言いたいことは
言えない、言いたいこと言えない、うん、そういう人たちのはけ口にも受け皿としてですねメールをしてますんで。
なるほど。ブログではじゃあ、結構なかなかうまかったですよなんて書いてるんだけど、本当はどこがうまいんだみたいな。
そうですね、
そういうのもちゃんと教えて
もらう。また熱くそこで語れますからね、こっちとしても。
なるほど。
やっぱり、うん、中で、
うん、実際あとそのメールリストやってる仲間同士っていうのは他に何て言うんですか、その表に出ない活動っていうのはどんな活動があるんですか。
やっぱりみんないろんなところのラーメンを食べることはもちろん趣味なので、地方に一緒に行って、
地方行きますね。
もうクラブ活動みたいなもんですね。
そうですね、もう本当にもう MA 様々ですね。結構
ちょくちょく行きますね、地方だったり、まあ、都内だったりの食べ歩きになると。
でもそれこそ、私なんか1日3杯しか食べれないから地方に行ってもうんうんって思っちゃうじゃないですか。
それが結構ですね、実は自分も ML に入るまではですね、せいぜい頑張って1日2杯
1日2杯
ちょっとね、簡単かもしれないですけど、まあ3杯。
確かにね、どんどんどんどん食べることによって鍛えられますよね、胃袋って。
あとすごくですね、相乗、まあ、活性されるんですね。
引っ張られるってなる
からね。引っ張られますね。
まあちょっとクラブ活動
負けねえぞって感じになりますね。
もう負ける負ける、この強さ
で
負ける、
意外と超えちゃうでしょ。あれね、
面白いもんね。今年徳島行ったんですよ、
はいはい、
バブさんと夏に、
うんう
ん、バブさん何枚食べた。
19ぐらいから20ぐらい。
何日間で。
2日間で。
2日間で
1日食べた日で10杯以上食べてたね。
12杯ぐらい食べてた。
自分も食べない方なんですけども、発見行きましたね。
だからそれ言っちゃうと、ああやっぱ私なんかダメだって思っちゃうじゃない。
そうだよ、
私体重ですね、58キロなんですよ。身長176センチで、非常に細身っていう風に世間的には言われてるんですけど、そんな僕でも食べ発見行けますから。
だから別に3軒ぐらいしか食べれませんっていう人でも全然大丈夫だっていうことだよね、うん、
大丈夫ですね、
うん、何しろラーメンが好きだって。その条件を、条件はまずラーメンが好きであること。
そうですね、
もうそれだけでいい。とりあえず
ラーメン愛ですよ。
ラーメン愛がある人、
はい、
あとはやはりこれ出会いを通じて、うん、よりそのラーメンを、自分とのラーメンとの関係をですね、より楽しむものにしていくと、うん、そういうような
あれですよね。やっぱ一人で食べ歩いても、まあそれはそれでいいんでしょうけども、なんかそのね、情報交換をしたり一緒に食べ歩くと、なんかもっと面白い発見があります
ね。ありますね。
一人で食べ歩くのと違って、うん、人それぞれいろんな個性の食べ歩き方があるの で、
そうですよ、ね、
僕は新店に行く、私は昔からある店に行くみたいな感じ、
は
い
は
い
は
い、
これ正解はないんだよね。
正解はないですね、
個人がいかに楽しめるかということでね。
こういう価値観もあるかっていう感じで、ね、参考になりますね、うん。
でまた一緒に食べることによって、自分はこのラーメンに対してこうとしか思わなかったけれども、この人はこういうことを思ったって、また感じるポイントが違うし、ラーメン感じたり、あとお店自体を感じたり、そういうところでまた違いもあるんで、
あとはまあ我々の、まあ、MLのメンバーの話になっちゃうんですけども、食べ手だけじゃなくて作り手もですね、
売り手がいい、これは名前ちょっと隠しておきましょうね。
なのでそういう面白いアングルからですね、そのラーメンのそのまた見方っていうのもあるので
、でもそういう風に言っちゃうと、40代の人が俺も入れてくれなんていうね、話が来ちゃうかもしんないよね。もうね、私だって聞いてたら、なんか入りたいななんて思っちゃったりして。
それは会員としてどういう見解なの。
会員にね、
ちょっとも
ともと20代のあれから始まったんで、まあ若手ってことにしておきます。
そうですね、
なので気持ちが若ければいいとかね。
そうですね、我々まあ共通点として70年代なんですけども、
70年代ね、
70年代あるいはそれ以降の方ということで、
若手集まれと。
そうですね。
じゃあそれで締めましょうか。
若手に言いたいって感じですね。
若手に言いたい。
若手に言いたい
のでなんか説教が来そうで。若手と一緒にラーメンを楽しもう。
ええ。
っていうな感じ。
はい。
はい。じゃあそれで締めましょう。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回は花月創業の男北条慎さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年も明けましたがまた続々と新しいニュースが花月さんから出てくるみたいですね。
そうですね、はい、
まずはどんなニュースがありますか。
ラーメンの新商品の方ですけども、
新メニューですね、
カレーラーメンですね。
はい、カレーラーメン、なんか少しずつマスコミでは特集とか。
そうなんですね。
まあ、
以前うちもですね、数年前にチャレンジした、商品であるんですが、その時はですね、まだうちのこういう新商品、戦略みたいのが、まだこう浸透していない時期だったもんですから思いっきりこけました。
そうなんですか、はい、早すぎたっていうのもあるかもしれないですね。
多分今までの新商品で一番こけた商品だったのが、カレーラーメンなんですね。
でもやっぱカレーラーメンっていうと基本的にやっぱ日本人の好きな組み合わせですから ね、
ね、
割とあんまり外れはないのかなとは思うんですけどね。
もっとねブレイクしてもいいはずなんですが、なぜかこう停滞したまま、こうなんかこう行かずじまいみたいな。
いや、去年の後半もですね、結構マスコミでラーメン、カレーラーメン特集なんてのをやってはいたんですけども、ブレイクしそうなとこまで行ってたんですよ。
そうなんですよね。
で、お店の新メニューなんかでもカレーラーメンなんてのがポツポツ出始めてはいたんですが、もうちょっとなんか足りないっていうところなんですね。じゃあそこを影さんでこうバーンっていう感じで。
そうですね、うちがですね、カレーラーメンの、ブームをですね、呼び起こしたいと、かなりいいものが出来上がってますんで。
なるほど、
はい、
これが全国210店舗で、食べられるわけですね。
そうですね、
それこそ本当にブレイクのきっかけになりますよね。
そうですね、
分かりました。それとですね、またなんか面白い仕掛けをしてらっしゃるようで、キャンペーンが始まるらしいですね。
また新しいですね、キャンペーンが始まります。
はい、これはどんなキャンペーンになるんでしょうか。
これはですね、カスタマイズキャンペーン。
カスタマイズキャンペーン、
はい、
もう始まってるわけですね。
そうですね、はい、これはですね、いわゆるそのラーメンの食べ方提案というかですね、
食べ方提案、
今までの、ラーメンの食べ方っていうのは、あんまりこう自分らしさとかですね、どっちかというとお客さんが、受け手の側に立ってですね、せいぜい胡椒をかけるぐらい、
ああそうですね、
そういう段階からですね、こういう、時代なんで、もっとお客さんの方自らがですね、主人公みたいな形にやってもらって、いろんな食べ方提案をですね、いろいろ出してもらうと。
自分流にアレンジするみたいな感じですか。
花月マスターの方なんかも特にそうなんですけども、もうすでに実際そういうふうに、して食べていただいてるお客さんもいるんですよね。それをもう新しい、キャンペーンとして、広くこう伝えたいなと。
例えばですね、そのどんな食べ方になりますか。なんか私がカスタマイズって意味合いを伺った時にですね、例えば横浜家系ラーメンで麺固め油多め、みたいな、
そういうですね、今までのものよりもですね、より過激に進化してると。そういうテーマなんですけども、
そこでスーパーカスタマイズという名前がついてるわけですね。
そうですね、一例を挙げるとですね、にんにくげんこつラーメンの麺を食べた、麺だけ先食べてですね、で残ったスープの中に、注文したご飯を入れちゃうと。もうこれは結構昔からもう知られていた、
実は、ラーメンライスとかありましたよね、
裏技なんですけども、もうこれ
は
非常に美味しいんですね、
えーえ
ー、だからラーメン食べた後、おじやみたいなですね、感覚で、二度楽しめると。これが典型的な、カスタマイズのです、ね、基本パターンになってるんですけども、
一例ですね、
一例です、知る人と知るっていう感じで、うちの、スタッフたちはみんな食べますね、そうやって。
ということは影さんのいろんなメニューがある中で、まあどれを頼んでもなんかそういろんな組み合わせをしたりして食べてもらうとか、
そうですね、
そのもありなんですね、
まあ、うちの、まあ、どちらかというとラーメンの種類が多いですから、
そうですね、
またトッピングなどをですね、まあ、様々に工夫して、これが俺の一杯だみたいな、そういうカスタマイズしてもらいたいなと、
はい、でそれをなんかこうネット上にその自分の作品みたいなものとして、
そうですね、
写真をどんどん上げていくらしいですね、
はい、そうすることによって、まあ、いろんな部門が、3つかな、
はいはい、
部門別になってまして、
はいはいはい、部門別と言いますとどういう部門になるんでしょうか。
まず花月マスター部門ですね。
マスター、せっかくマスターの称号を得た人には一つの部門をあげようということですね。
そうですね、
はい、
でまあ、あと一般の部門ですね。
一般の方が2つ目ですね、はい、3番目は、
3番目はまあ、ちょっと変わってるんですけども、まあ、芸能人
コース、芸能人、
はい、
じゃ芸能人も巻き込んでのキャンペーンということですね。
そうですね、
なんかいろんなのが出てきそうですね、うん、で写真でどんどんアップして、でそれを見た人もまあなんかこう応援したり、
そうですね、俺もやってみようみたいな、
話してみようとか、
はい、
そんな感じの盛り上がりになるわけですね。
そうですね、
それはなんか応援者がどんどん増えるとなんか人気のある食べ方っていうのはどんどん上位に行ったりするわけですね。
そうですね、そうやってまあみんなでこういうカスタマイズを楽しんでもらいたいなと。
あ、なるほど、はい、3ヶ月ですからすごいですねこれはね。
長いですね。
長いですね、はい、まあ、花月マスターの方だけで8900人いるっていうことですからね。
そうですね、
その方がどんどんなんか新しい食べ方のスタイルっていうことで登録してくると、もう新しいジャンルっていうか登場するかもしれないですね。
そうですね、
今まではラーメン頼むとなんか丼いっぱいの小宇宙みたいな感じになってしまいましたね、はいはいはい、もうそれだけではないと、
ちょっともうそろそろ新しいですね、そういうラーメンの食べ方も、まあ、こんな形で提案していかなきゃいけないのかなと。はい、
影さんのその新しいラーメンスタイルの提案ということですね。
そうですね、
はい、わかりました、スーパーカスタマイズキャンペーンもう始まっております、皆さんもですねぜひ足を運んでいただいて、自分流の食べ方、俺の食べ方っていうんですかね、なんかそんな感じをやっていただければと良いと思います。本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回はバカラーメンの主催者ビッグさんこと桑原弘人さんをお招きしました。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします
。はい、ですね、そうですね、私が桑原さんということなんか痒くなってしまうっていう細ばゆい感じがするんで、ビッグさんと呼ばせていただきますけど、
はい、それでよろしくお願いします。
ビッグさんはですね、最近あんまりラーメン食べなくなってきましたけども、
そうですね、ちょっといろいろ多様化しておりまして、
多様化しておりますね、
いろんなものを食べておりますので、
そうですね、まんべんなくっていう感じですね。
そうですね、
でも決して食べなくなったわけではないと、
はい、
いうのも含めてですね、はい、よく食べてる3軒、これはまあ長い意味で食べてる、あるいは最近食べてるっていうのも含めてですね、うん、3軒ご紹介していただければというふうに思います、
はい、
まずは
そうですね、まあ、まず最初に挙げたいのは、まあ、岡山県なんですけども、岡山にある天神そば。
天神そばですよね。もうビッグさんといったらやっぱり私もすぐ天神そばを浮かぶんですよね。
やっぱり岡山出身ということもあって、まあ、僕は市内じゃないんですけれども、やはりちょっとつながりを感じて、昔からよく食べてもう大好きな。
帰るたびになんか食べる。
それがですね。
そうでもない。
いやそうなんですけど、土日が
土日休みなんですよ ね。
なんで、もう仕方がないんで金曜日から休みを取っていくか月曜日もなんとか休んで帰るかで、そこまでしてでもやっぱり食べて帰りたいので、
確か祝日はやってんじゃなかったでしょ
うね。そうなんですよ ね。
だから私が食べれた時も、はい、祝日になんとか行って食べれたんですよね、
はいはい、そうですね、まあ来週あたりまた岡山に行く用事がありますので
無理に平日つ
けて、そうですね、ちょっと月曜日まで居残ってとかいろいろ考えておりますけども、
まあ地方の名店なんですけど、その土日休みっていうところでね、みんななかなか行けなかったりするんだと思うんですけど ね。ちなみにこれはどういう味のラーメンを出してるお店なんでしょうか。
ここはですね、やっぱりもう鶏です ですね、もう鳥、本当にもう鳥一本っていう感じで、
結構店内も鳥臭いですよね。
そうですね、決して綺麗とは言わないんですけれどもやっぱりそこに味があるというか、もうね、一度ハマった人は抜けられないですね。
ああ、そうです、うん、あそこまで鳥鳥っていう感じのラーメンさん結構珍しいんじゃないですかね。
そうですね、その鳥をうまく使ったとか、そういうね、繊細な味に仕上げてるところがあるんですけど実にワイルドですからね。
ですよね、なんかその鳥剛速球って感じですよね。
本当にな
んか受けたら本当ズドンときて、なんか後ろにちょっと
そうですね、壁にめり込む
感じ、めり込むぐらいの感じですよね。はい、天神そばですね。はい、じゃあ2軒目はどのお店になりますか。
そうですね、では池尻大橋の雲、
早くも来ましたね。これはもう家からも近いということですね。
そうですね、まあ、以前から、まあね、好きなお店だったんですけども、まあ、うちのすぐそばに移転してまいりまして、
いかにも食べてくださいとばかりに近くに引っ越してきましたね。
本当に近いんですよ、まあ、そのおかげもあってですね、まあ、ほぼ、まあ、メニューを大体は制覇したぐらいは言っておりますけれども。
素晴らしいです ね、
ですね。
ちなみに、まあ、トラさん聞いてる人はほとんどご存知だとは思うんですけど、一応、まあ、念のためどんなお店かっていうのをビキさんの言葉で。
そうですね、非常にこう、まあ、バランスのいいといえばバランスのいい、ただそのね、シャープさがやっぱりいいと思いますよね。このスープのキレが非常にいいと思うんですよね。
はいはいはい。
で一杯ずつやはり平猿で丁寧に揚げて作っている。
今なかなかね平猿見なくなりましたからね。
そうですね、
うん、
やっぱりここのね味はやっぱり好きですね、
しかも最近この最近というか移転してからですね、この夜はラーメン食べられなくなっちゃったじゃないですか。
そうですねそう、夜がまた、私としましては酒好きなもので
そっちの方がよく通ってたりして、
夜の方が回数が多いですね。
あ、昼は8つの雲の八雲で、はい、夜になると夜の雲なんですよね。
まあ、電話出るときはどっちも早い雲ですねって出ますけれども、
でも一応店長というか変わってるんですよね、
はい、夜は夜のやっぱり焼き鳥の店なので焼き鳥の方の店長さんがやってるわけですね。
でも細かいことですけど経営は同じなんですかね。稲田さんが、
そうですね、稲田さんが社長としてやっておりますね。やっぱ移転してからね、昼間のヤクモは味が2種類にね、はいはいはい、増えましたんでね、
白だしと黒だしでしたっけ。
そうですね、
うまいです。私ね白だしばっかりなんですよ。
あ、
ビグさん的にはどうなんですか。
いや私もこうね、まんべんなく食べた後、やっぱり白だしの方にやっぱり行ってますけどね。
あ、そういえば最近そういえばビッグさんから教えてもらったのは、なんかミックスっていうのができたらしいじゃないですか。あれどうなんですか、本当にあるんですかね。
僕もね、そっと教えてもらって食べたので多分券売機にまだないんじゃないかと思うんですけど。
なかったんですよ本当券売機には。ね、あれ誰でも頼んでいいのかどうかっていうのがね、
ちょっと確認しておかないとっていうのもありますけど、
ね、こんなところで放送で喋っちゃってますけどね、まあ、これを大丈夫なのかな。
これを聞いてまあね言ったら、まあ、私に聞いたと言っていただければ大丈夫じゃないかと思うんですけど。
いや食べてみたいんですよ、そのミックスっていうのね、はい、じゃあ3軒目はどこになりますか。
そうですね、やはりまあ、私の最も落ち着く店というか、
落ち着く店、これは果たしてどういう落ち着き方なんでしょうか。
飯田橋の汁港ですね。
汁港ですね、はい、あそこはね、人によっては居酒屋汁港なんていう呼ばれ方もしてたりするみたいですけど。
確かに、まあおつまみになるようなメニューが豊富なのでね。
なるほどなるほど。
やはり、そういう、まあまずはみんなでお酒をこうね、飲みながら、で締めにみんなラーメンを食べると、そういうスタイルですね。
結構なんか集まってくるみたいですね。
そうですね。
近場じゃない人、まあ、通り道の人とか、なんかいろんな人が結構集まってくるみたいで。
そうですね、店内決して広くなくて、何人だろう、10人入れるかっていうくらいな感じなんですけども、まあ、そこに知り合いが結構ね半分以上いたりとかすることがよくありますけどね。
あれですね、いわゆる流行りの店にはなかなかできないことですね。
それを聞いてご主人がどう思うかっていうのはありますけれど、
ゆっくりしてってもらいたいっていうご主人のあれもあるんでしょうね、きっとね。
そうですね、
やっぱ当然ビキさんも長居してるわけですよね。
ああ、そうですね、
腰を落ち着けて、
はい、ただやはりね、ラーメンを食べて帰られる方も もちろん当然いらっしゃいますんで、まあ、邪魔にならないように、ね、こう席を適当に移動しながら隅に行ったり、
はいはいはい、
ちょっと人数が4人とかになったらテーブルに移動したりとかすると、
はいはいはい、まあ、テーブルありましたっけ、
テーブルが、そうですね、4人掛けのテーブルが一つあるので、
なるほど、
まあ、そこで4人で飲んでる分にはそんなに迷惑かからないかな
と、うん、いろんなメニューあると思うんですけれども、
はい、
あのビキさん的なおすすめメニューってあるんですか。
やっぱり、まあ、基本の品そばですね。あ、まあ、基本なんですけど、ただこの店は非常にチャーシューが美味しいので。
そうですよね、
チャーシューも、まあ、私でも僕はあの具の大きい多いラーメンがそんなに好きじゃないんですけど、
あんまり食べないですよね。
そうなんですけど、それでもたまにチャーシュー麺を頼んでしまうことがあるくらいやっぱりチャーシュー美味しいですね。
そういう場合はあれなんですか、そのチャーシューをつまみにお酒を飲んだりするんですか。
まあそうすると飲みちゃうんでね
そうかそう
か、まあ、あのつまみ用のチャーシューっていうのも用意されてまして、あのホイルの上に並べてネギを乗せて焼いてきてくれるんで、熱々が常に食べれるっていう。
逆にそのつまみとしていいメニューっていうか、おすすめできるメニューなんてもあるんですか。
そうですね、まあでも普段食べているものは、そのでも本当普通のメニューですよ。
普通のメニュー、
キムチ炒めであるとか、もやし、ゆでもやしであるとか、
いわゆる中華料理屋さんというかラーメン屋さんにあるような割とシンプルなメニューなんですよ。
そうですね、ニラもやしと、ニラ玉ですね。
焼きそば系なんてありましたっけ。
そうですね、
何かなんかそういうの食べてたような。
焼きそばは基本はソース焼きそばなんですけど、まあ言えば塩でも醤油でも作ってもらえるという。
なんかその辺がつまみとしていいなんて話を聞いたこともありましたけどね。
あとはそうですね、餃子が、あの、まあ、おすすめはしそ餃子ですね。
あ、何種類かあるんですか。
そうですね、普通の餃子、焼き餃子と、水餃子としそ餃子とありますけどね。しそ餃子がまあ、ニンニクを使わないでさっぱりと仕上げてるんで、
はい、いいですね。今時結構珍しいかもしれないですね、割と長居してゆっくり、なんていうかのんびり。
そうですね、
ラーメン屋さん、
はい、
もう紛れもなくラーメン屋さんですからね。
いや、そうですね、普通ね、ラーメン屋さんっていうと、僕なんかはまあどっちかというとそういうイメージというか、はい、
結構少なくなってきましたからね、
重宝、ね、
大事にしたいお店ですよね、
はい
はい。じゃあ繰り返しますけれども、小山にある天神そば、
はい、
池尻大橋にある八雲、
はい、
で飯田橋にあるシルコーと、この3軒ですね。
はい、はい、そうですね、
はい、ありがとうございました。
はい、
はい、第28回トラさんラジオも、これで終了ということになります。オープニングではですね、今年も頑張るぞなんて言っておきながらですね、お知らせというかですね、あるんですけれども、今まで月に3回ですね、やってたんですけれども、どうにもですね、やっぱスケジュール的に厳しいということでですね、今年から月2回にさせてもらおうかなというふうに思っております。1回目がだいたい10日前後、2回目が25日前後で、そういう形の月2回にしようかなというふうに考えております。まあ、聞いてる方はですね、いいよ、3回やってよとかですね、毎週にしてよとかですね、まあ、希望とかいろいろあるかと思うんですけれども、本当にですね、スケジュール調整がですね、結構大変でしてですね、難しいんですよ。だから逆に、私でない人がパーソナリティになってですね、誰かやってもらえないかなっていう感じもしなくもないんですけどね。そしたら、毎週とかで、私が1週間おきに出ればいいのかななんて感じなんですけどね。なんかその辺も一応考えていきたいとは思いますけれども、その後ろ向きな月2回ではなくてですね、いろいろ考えながら、しばらくはちょっと月2回にさせていただいて、また月3回に戻すかも分かりませんし、もしかしたらなんかこういい具合が見つかればですね、毎週になるかもしれませんし、まあ、その辺を試行錯誤しながらですね、で、新たなそのトラさんラジオのスタイルというのをですね、見つけていきたいなというふうに考えております。まあ、そんなことも含めてですね、2006年新しい動きがあるかもしれないトラさんラジオということで、2006年のレギュラー第一発目はこれにて終了ということですね。まあ、どんなふうに変わっていくのやら、諦めずに聞いていただければというふうに思います。今年も一つよろしくお願いいたします。